ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
丸10周年を迎えたのに文化放送では相変わらず見向きもされてへんやないかーい。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。どうもヒゲ男爵の山田ルイ53世です疲れたんです今日は。
今日一段と疲れになってます、
今日はもう山梨から来てますから、これはね
木曜
日、ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくどうぞということで、宇野 D がいないという
木曜なのに
話が違うじゃないかという木曜日山梨から帰ってきてこの番組ルネッサンスラジオルネラジオ収録するというスケジュールなら宇野 D は会うという、ね、要するになら宇野 D はいますけど、僕がちょっと、水曜日にしてくれませんかという年は残念ながら宇野 D さんお仕事他の用事があるんでいませんけども、木曜日ならいるはずの宇野 D がいない。もういない。もう大体いなくなってる。もうどういうことで、木曜は約束の日でしょ。これは俺たちの唯一、俺たちのスケジュールはとしみつくん、僕、宇野 D、 そして宇野 D さん、みんなのスケジュールが合うから、しんどい、めんどくさい、邪魔くさいけどもわざわざ山梨から帰ってきて新宿駅着いて、新宿駅から30分ぐらい山手線乗ってね、浜松町まで来て、でメインの9階のスタジオは使えず、13階のわけのわからん座敷楼ですよ、独居房みたいなところで今日も机の上ほこりまみれですわ声優
おそらくね、
声優よ、
おそらく声優、
いやもう絶対そうでしょ。
まあね、確定ではない、
お
そらく声優、
若い、ここはピー入れましょうのボタン押したんちゃう今編集点みたいな、俺よく知らんけど編集点みたいなそっと押したでしょ、としみつくん。もうほこりまみれでこんなんもう、もう壁もビリビリやし、ほんまもうメール読むわもう、
はい、
ウノ D もいないんだし
メール読むか
ラジオネームメガネを取ったらメガネ、咳もする、もうほこりっぽいのよもう何これ、こんな狭い部屋で何をこんなほこりが立つぐらいはしゃぐことがあるかね。
キャッキャと、
あと蒸し暑いし、なんか
暑い、
いや今日さんざもうニュースで、あーもう山梨なんて霜が立ったつ、霜が降りた言ってたよ、
そんな時期です、
川口湖は氷点下とか言ってたんだよ、うん、何この蒸し暑さ
苦しい、息苦しい、
苦しいわほんまもうラジオネームメガネを取ったらメガネ、先日実家に行ったのですが、突然母が、そうそういつも言ってるお笑いの人誰だっけと、メガネを取ったメガネがなんかいつもお母さんに言うてあんのかな、でお母さんがそれ思いで、そうそういつも言ってるお笑いの人誰だっけと言ったので、即座にヒゲ男爵と聞くと、そう、この間ラジオに出ててねと話し始めました。10月30日に NHK の、まあ、ラジオですね、すっぴんさんに、ゆうじさんが、ジョイかゆうじか、ゆうじかジョイかのね、なだぎさんやったらややこしいやって言うでしょうというね、ゆうじさんが、やってらっしゃる番組ですね、すっぴんに出演された放送をたまたま聞いたらしいのです。母は私がイベントにいつも行くのを見て、あんなの何が面白いんだろうとやかましいわ、あんなの何が面白いんだろうと思っていたらしいのですが、放送を聞いてみて、まず話が分かりやすく面白い、声もいい、聞きやすい樋口くんはいるんだかいないんだか分からないが、男爵様が必死で話を振っていたと大絶賛。おかん生意気ですね、もうこんなもう分かってる、分かってる感じのね、分かった気になってる、声優さんのラジオは何の気になってるんでしたっけ
やった気になってる
樋口 分かった気になりやがってお前もうそんなやつばっかり分かった気になってお笑いを評したり、うん、やった気になってラジオをやって後の人も使うのにほこりまみれ水浸しびちょびちょベタベタにして去っていくやつもおるし勝手なやつばっかりやこんなんもんもう、はい、そらハロウィンも荒れるわ軽トラ倒されて
終わったばっかりですからね
終わったばっかりそうそうタイミング的にはね、はい、また男爵ハロウィンのこと言うてんのと思わんといてくださいあの出荷したのが昨日ですから
10日近く経
ってその前の日が軽トラ倒された日ですからね、あ10日ぐらい経ってる
もう収録時点だね
出荷はでも昨日でしょなんかビルからビルの6階かなんかから火が出たのはね
流れる
のね、男爵様が必死で話を振っていたと大絶賛ちなみにお気に入りのエピソードは男爵がおもらしをするところと、あ引きこもり漂流記のね、うん話をさせていただいてましたから、もうもはや漫談ですけども何の味もしませんけどもずっといやあの中二の夏休みの前にお話をねもう延々してましたけどもね、おもらしをするところと娘さんに正体がバレそうになる話のようでした、うん娘に絵本読んで添い寝して寝かそうとしてたらちょっと打とうとしてたら娘がそーっとハッと気づいた娘がそーっと僕の顔に手を伸ばしてきて、うん、眼鏡をさっと取ってちょっとももちゃん何すんのって言ったら眼鏡を取ったらヒゲ男爵じゃんっていうこの NHK のね、まあ、お昼間といいましょうか朝方ですねすっぴんさんは、うんはい、そういう時間帯ですから、うん、ふさわしいホクホクのほっコリとした
ちょっとねうちのリスナーは
湯気がふわーっとこう出てくるようなね、はい、まあ今この番組を聞いてくれてるうちのリスナーの鼓膜はもうビリビリになってますから
ひっくり返ってます
パーンって言うんですけど泡ブクブクブクって口からきめ細やかな泡ブクブクブクって吹いて倒れてますけど今ね
驚いたでしょ、
ごめんなさいね、お耳汚しでしたけども自分の娘とのなんてことないほっこりエピソードを喋るなんて本当にお耳汚しでしたでしょうけどね、正体がバレそうになる話のようでした。また一発屋芸人列伝についてもすごいとベタ褒め、うん、何をすごいと思ったんですか。だってこの方読んでないでしょ多分ょお母さんは、うん、これはチャンスと母に一発屋芸人列伝2冊あるからいやなんで2冊あんの1冊持ってこようかと聞くと即答でゴミになるからいらないと言われましたお前のお袋はバカだなバカなお袋から生まれたなおいそれでも老婆に老婆自分のお母様のことを老婆という、老婆に男爵様の面白さが少しでも伝わったのは嬉しかったですね。これからも老人が見たり聞いたりするメディアに出演される際には本を読みたくなるメッセージをよろしくお願いしますメガネを取ったメガネありがとうございますほんまにもう今日もここ来る途中でまあ、ここ来る途中でっていうかいや山梨で YBS さんでね3時間半昼の生放送を終えてで電車乗ろうと思って甲府駅の、北口から、エスカレーター乗ってホーム行こうとしたらそのエスカレーター乗るちょっと手前ぐらいで後ろから急にすいませんって言ってもう俺完全に刺された思ってもう刺されたと思ったんですよ刺されるじゃなくて刺されてると思ったんですもうもう横っ腹に塚が見えたぐらい持つとこねナイフの見えたぐらいに思ったらうわ何言ったら味噌汁シルブプレです言ってこれYBS の方によくメール送ってくる方なんですけども、はい、俺ももうやっぱりもうラジオをやりすぎてるなというなんじゃかんじゃ言うてリスナー愛みたいなもんが身についてしもてるなと思ったんが、まあ、結果味噌汁シルブプレやったんですけど知らないですか味噌汁シルブプレこの面白ラジオネーム
うちの番組で聞いたことないけど、
山梨の方にはよう送ってくるんですけどもさっきまで聞いてました言うてでもうちょっとラジオやりすぎてるな思ったから味噌汁シルブプレの味噌汁ぐらいでもおーシルブプレってよう覚えてるわ思ってでこう一発屋芸人列伝と引きこもり漂流記完全版文庫本の方交換でちょっとサインしてくださいええよええよ言ってでサインしながらあと男爵に報告があるんですけど僕ずっと無職だったんですけど味噌汁シルブプレお前無職やったんか言って無職だったんですけど今回ショッピングモールに荷物を搬入する2ヶ月のバイトが決まりました言って正社員の道は遠いというねまあまあまあまあでもとりあえずまず、うん、 とりあえず何かしら ね、やってみるというのが、大事ですからね、そういうことありましたけどもねいやまあまあありがたいっちゃありがたいですけどもね。はい、ということでございます。さあ、12月の24日、まあ、世間はクリスマスイブなんて言ってますけども、その12月24日の当日に、ネタミクリスマス2018、新宿ロフトプラスワンさんでやってる、まあ、ネタミ男というイベントがありますが、それのクリスマスバージョンということですね、しかも月曜日でございます。これ月曜日一応こう祝日なんですよね。
そうです。
で12月24日の月曜日祝日ですけどものお昼の1時に開演という、はい、ことです。まあ、だから前回もちょっと昼間にやってみましたけども、今回もちょっとまあ昼間にやってみようかということですね。まあ、夜は、まあ、うちのあのねトークライブに来るお客さんは夜の予定は全くないでしょうけども、まあまあちょっとでもね、夜はクリスマス気分を味わっていただくということで、まあ、昼間に済ましちゃおうということでございます。現在ローソンチケットでチケット発売中です。 L コード言っておきます。31540、31540でございますね。前売り2,000円、当日も若干出るかもしれませんがちょっとまだ分かりませんということです。ちょっと宇野寺さん今回は、前回はねもう本当に何回も言いますけど打ちひしがれておりましたから、これは本当もう明確に失敗したというだからまあつまり受けなかったでいいんですか、これは。
ちょっと自分の中で反省、
宇野 T さんはあの終わった後に僕に言ってましたけども、はい、あいつら何でも笑うと思ってたんであいつらは言ってないですね、はい、お客さん、あのお客、あそこに来るお客さんも何でも笑ってくれると思ってたけども、うん、面白くないと笑わないんだということが
ちゃんと汗かかないと
ね、分かったというね、ことでございますね、はい、ちょっとあの僕も宇野 T さんにあの企画を任せきりやったところがね、お互い反省してちょっと取り組みましょう、これはね、はい。さあということでございます。今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。この番組が崇拝するゴッドがいる場所は山梨県富士川町青柳、山梨県富士川町青柳です。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。そうなんですか、ノティさん、あの近所、要するにその今ハロウィンというたらね、やっぱこうちょっと我々はまあ大人眉をしかめてしまうというか、もう渋谷でね、あの軽トラ横転させたとかで、なんや痴漢や暴行や言うて、で表面に出てきてるのでそれやから、まあ多分当然あそこの路地向こうのなんかカラオケボックスみたいなとことかで、もう報道されてないようなことも多分いっぱいトラブル起こってると思うんですけど、あれはまあ言うたらバカが騒いでる、まあ、だからね、サッカーの日本戦の時と、まあ、サッカーの日本戦の時はコスプレの種類が1種類やっていうだけで、あれもどっちもハロウィンみたいなもんですから、まあバカ騒ぎ感はねありますけど、本来のやつ、宇野 T さんのお家の周りで宇野 T さんの落ちってことは武蔵小山ですよね
武蔵小山
のどの辺でしたっけ俺宇野 T さんの落ちって行ったことないですよね、そういえば。
はないです、ね、
こんなに付き合いが長いのに、
は
い
は
い、
あ、最近引っ越したんで、ぜひ。
あ、どこに引っ越したんですか。
武蔵小山です。
武蔵小の中で引っ越したんですか武蔵小のどの辺、
目黒方面ですかね。
目黒方面、駅の近く、
駅の商店街がない。
商店街あるよ ね、あの東洋一長いとか言うてるやつ、はいはい、商店街のとこ
側だったんですけど、側じゃない方でちょっと、
うん、広いお家。あ、そうなんすか、はい、
でうちの近所に保育園があって、
あの本来の人ん家に行ってピンポン言うて出て行ったら、トリックはトリート、わー言って
カトリック系なんですかね。
あー、なるほどね。
なんか練り歩いてました、
まあ、そっちはだってあの本来のやつやもんね、う
ん、なんかほどほどしました、
あー、
それはね。
うちの娘もやってましたよ。6歳の年長さん、来年小学校ですけど、猫耳つけてニャーニャー言うてありましたわ。で、あのうちの家の隣が、うちが住んでるその建物の大家さんが隣に住んであるんですよ、うん、おばあちゃん70、80ぐらいの腰曲がったおばあちゃん住んでて、でなんかうちの奥さんと大家さんが LINE でつながってるらしくて、今やったら来ていいよハロウィンのやつみたいなのが来たらしいんです。ほんでこう言うて、 もうじゃあ一人で行っといで、でも一人で外出したことないから、でまあうち3階やねんけど、大丈夫大丈夫、もうじゃあパパベランダから見といてあげるから言って、そしたら分かった言って家出て行って、しばらくしたら道路に姿見て、車気付けやとか言いながら、で隣の大家さんのお家ピンポンって鳴らして、なんか一言二言あのインターホンに向かって喋ったら、あ腰曲がったおばあちゃんがこうで、なんかねもうその人なりのハロウィンやと思うねんけど、なんかお菓子を袋に詰めてね、なんか緑や赤の、おばあちゃんそれクリスマスちゃいますと思いながら、そういうリボンで結んで、あーおうちかわいいねとか言って出てきて、なんて言うんだ、こう3階からずっと見てるんですよ、なんて言うんだっけ、こういう時なんて言うのかな、ママちゃんとか言って、でもう蚊の鳴くような声、トリックオアトリートーみたいなね、まあまあかろうじても閑静な住宅街からかろうじて聞こえて、トリックオアトリートーって娘が言うて、うわ偉いねかわいいね言って、はいって言って娘に渡して、娘も白状やから、そのありがとうって言って、もうすぐにダダダダダダって走って家帰ってきたんですけども、それをもうおばあちゃんまた大家さんがね見送りながら、バイバイもうちゃん気をつけてねありがとねとか言ってたから、俺3階からね、その娘にわざわざそんなんしてくれたから、大家さんありがたいなと思って、すいませんありがとうございますって言うたら、俺の存在に全然気づいてなかったから、急に頭の上から声降ってきたからびっくりしたんでしょうね。本当あの昔の古いコント師の先輩方が刑事コントとかでさ、ここが殺人現場かみたいな芝居するやん、これちょっとラジオやから難しいねんけど、ちょっと両手広げて周りを見渡すみたいな、あの状況になったおばあちゃんがええっていうどこから今の声はどこからみたいな、あおばあさんこっちですこっちですはっつって見て、あー言って、でその後部屋入ったら、ちょっと今大家さんから LINE 来たけども言うて、急に頭の上から、だから年あの年の人ってそう思うねんなってちょっと思ってんけど、急に頭の上から声したから天狗かと思ってるし
天狗
っていうのを LINE で送ってきてあったわすいません、なんかほっこりした話を、
リスナーびっくりした
でしょ、びっくりした、もう泡吹いてます腰鼻と耳から血出てます今
ちょっとあんまり、ね、
白目向いてね、中には髪が全部抜けてもうてる真っ白になってもうてラジオネームの、福岡県の方ですね、福岡県のクリエイト宗方でもう営業やんか
クリエイト宗方、
いや僕この間、まあ、BS 日テレさんですけど真相ニュースみたいなの出てたんですよ僕、まあその引きこもり問題みたいなことで、専門家の斉藤玉樹先生っていう精神科のね、対談もしましたけど僕本出す時に、それでもスーツ着てこう普通にキャスターの方とこう議論とかする生放送のやつ出てたんですけどね、そういうの来てないですか、
ガチで来てないです、
ガチで来てないじゃあ嘘で来てない時もあるの、
いやいやいや
僕は来てるけど来てないって嘘ついてる時もあるってなるけど、
可能性もありますけど、ガチで
ガチで今回来てない、はい、汐留の日テレ行って今年初めて汐留の日テレ行ったのがニュース番組やっていうねもはや芸人でも何でもないという、ことですけども、そういうのは来てない、営業のやつ、福岡県のクリエイト宗方で行われたヒゲ男爵の営業を見に行きましたのでメールしました、
はい、
宗方は私の住んでいる福岡市内から少し遠いので行くか迷いましたが、男爵様が福岡県に来る機会はそうそうないと思う、電車で1時間かけて行きましたという、すごいですね、ヒゲ男爵の営業を見るのは初めてでしたが、巧みなトークで赤子の手をひねるように爆笑を取っていてさすがでした
本当ですか、
いやまあまあ事実ですからね、まあなんていうの、まあ、ショッピングモールですから、ショッピングモールに来るようなね家族連れなんてもうちょいのちょいですから、ほんま
レベル
っていう概念にも入ってこうへんよね。もういやどういうことですか。お客さんはそんな風に見てないんですよ。俺は。なんすかレベル1って。またルネラジでよく聞く営業の手法を随所で見ることができました。こんなメール来る番組ないんですよ。なんかのねバラエティ番組出てたの見ましたけどとかってもう毎回わかるんですけど、しかもこの番組で営業の手法を随所で喋ってるんですね、じゃあ俺は、はい、それを随所で見ることができたという、でそれ延々書いてるんですけどもね、これは、 MC に撮影禁止と事前に言わせておきながら、男爵自らがビデオ撮影 OK を出したときは、これはラジオで言っていた技だ一人で感動しました。ちょっと好感度がね、特別感という、そういうちょっとしたことでも客はもうちょっとテンション上がるんですよ、そうなんですよね、生の樋口くんを見るのも初めてだったのですが、彼のブーツに違和感がありました。ブーツがやけにボロボロで、これはヴィンテージ感のあるおしゃれブーツなのか、あるいはお金がなくてボロボロのブーツを履いているのか、ファッションセンスのない私には判別できませんでした。あのブーツはおしゃれブーツなのでしょうか。いや、おしゃれブーツですよ。あのブーツ好きの人にはいつも褒められるやつですよね、あれね。履き込んで、他にも4のネタやじゃんけん大会などラジオでよく聞く営業あるあるを随所で見ることができとても満足でした最後に男爵様と樋口君のサインが入った一発芸人列伝をいただきました。サインを書いてもらう際に、妬み男に参加した過去を男爵に告げるべきかどうか迷いましたが、勇気を出して伝えると、え、わざわざ新宿まで、ありがとう、ありがとうな優しい反応だったので伝えてよかったです。いや、僕優しいんですよ。いろいろ言ってますけどね、握手写真サインが大嫌いやといろいろ言うてますけども、優しいんです。ちゃんとしてるやつには優しいんです。だからね、すでに一発屋芸人列伝持っているので、今回いただいたサイン本は保管用としてまた2冊メガネを取ったらメガネ家に続きまた2冊ですね。また福岡で営業があればぜひ行きたいですということでございますね。はい、もういい？もう一つ読んどく？さっき読もうと思ってたのどれだっけ？これじゃないんですよね。あれあれ。あ、これこれこれこれ読んどく。はい、これ最後。はい、静岡県ジャムお兄さん、男爵様、スタッフの皆様、収録お疲れ様です。10月27日に放送されました極上空間を拝見しました。BS 朝日さんですね。BS ばっかり見てますけど実は私、あの番組のスポンサーの会社に勤めておりまして、男爵様に出演いただけたことに大変感銘を受けました。いや、こちらこそ鈴木自動車さんですね。じゃあ、一社提供極上空間というね、こうタレントさんがこう車運転して鈴木自動車さんの素晴らしい車に乗り心地も最高の、車に乗っていろんなところを旅しながらトークするという、それにスギちゃんとヒゲ男爵で出させていただいたということですね。トークの内容はルネラジで拝聴したエピソードが多かったと思いますが電爵様のご尊顔を拝見しながら聞くお話はうんたらかんたらと書いてますけども、後ろの席で背後霊のように静かに座る樋口くんの姿が印象的でしたワインの話では生き生きとする姿に、お笑いではなくそっちにシフトしていきたいんだろうなと勝手に想像してしまいました。シフトすりゃええのにねシフトしていきたいんだろうなというか、いや、それはまあそうなんでしょうし、はい、そのなんすか、ワインの方そのワインの方っていうのがどの方角か僕は分かりませんけどもシフトすりゃいいんですけどもね、私には権限はありませんが、ぜひ弊社のテレビ CM に出演いただけるいや、ももクロちゃんが出てるやつでしょももクロちゃんが、あと鈴木さんはあれでしたっけ、ももクロちゃんでしたっけ CM ね。そうですよね、鈴木自動車さんは、はい、ということでございます。お世話になりました本当にね。はい、フリートークのコーナーでした。この番組が崇拝するゴッドがいる場所は山梨県富士川町青柳、山梨県富士川町青柳です。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、東京都名ラジオ局。さあ、ここから東京都名電波局にルネラジが勝手に乗っからせていただいておるコラボコーナーでございます。毎月セクシー女優の皆さんをお迎えしてお送りしているこのコーナー、今月はこの方とご一緒です。
はい、成瀬ここみです。よろしくお願いします。よろしく
お願いしますね。もうずっとだから言ったらこの3ヶ月間、ここみんの、季節とともに移り変わるファッションを我々はもう楽しんできました、
ね、確かに確かに。
しかも今なんかちょっと歯の矯正中ということで、このなんかちょっとお口元が動きづらくて恥ずかしそうな感じもまた動きさん燃えますね
うまく笑えないんです。
はっきりと言います、燃えますね
すいません、
もう秋ということで。
そうですね。
何ですかこのジャイコみたいなね。
いやベレー帽ですね。確かにジャイコ被ってますね。
我々おじさんもそういう風に言っちゃうんですよ。もう申し訳ないです。ジャイコジャイコ。おしゃれなやつをね被ってらっしゃいますけどもね。
大抵美術部って言われます。
そういうイメージ強いんです。癒されますねこれはね。さあということでもう今週コーナーの方に行きたいなと思いますよ。はい、はい、こちらです。乙女ニュース情報局。はい、このコーナー毎月その時その時話題の女子が盛り上がりそうなホットなニュースをピックアップしてココミンにご意見を伺おうというコーナーでございますね。はい、スタッフさんがこんな記事を見つけたということで、
はい、うん、なんだろう、
こちらでございます。女性の合コンしたくない職業ワースト10トップ10医師弁護士が入った。合コンしたくない職業ですよ。
女性がしたくない。
女性から見ても合コンこいつらとはしたくねえなという。
したくない男性ってことですか。
はい、ワースト10、職業に医師、お医者さんと弁護士さんが入りました。
なんで
嫌がられた理由はという、うんうんうん、まあ、ニュースですね、うん、さらさらさらっと読んでいきます、うん、人恋しい秋につい熱を入れ、うん、まあ、そんなリードはいらないです まあね、絶好の機会でもありますと、うん、女性25歳から39歳の女性100名にアンケートを実施し、うん、合コンしたくない職業について聞きました、うん、ね、でトップ10に医師弁護士が入った、
はい、
10位がだから一番この中で一番まだ合コンしたいってことだね、はい、10位が、IT 系エンジニア、プログラマーとか、
すげえな、
理系男子が中心のエンジニアが10位にランクイン、うんうんうん、あまり女性慣れしていないイメージがあるよね。おとなしくて地味そう、会話が弾まなさそうという意見が、
怖えそう、女って怖えな本当に、
ね、しかし考えてみればそれだけ真面目で浮気をしないタイプが多いとも考えられます、うん、お金が貯まりまくっている人も多いという噂あり、うん、まあ個人差ですけどね、う
ん、
で、まあ、9位に IT 社長っていうのが入ってますね。
社長、
うん、8位
社長合コンすんの、
いやする人もいるらしいです。
そうかそうか。
8位、
うん、
俳優タレントモデル、これなんで、
なんで会えたら嬉しいんじゃないの。
会ってみたら幻滅した、イメージと違いすぎて引いたなど、
はいはいはい、
好きだからこそ会わずに置きたいという乙女心を吐露する女性も、ね、うん、で7位に弁護士、6位に医者です。
へえ、嫌なんだ。
ちなみに5位がマスコミって書いてますね放送新聞出版など
はは、
4位美容関係、美容師スタイリスト、3位が、うんうん、3位学生って
大学生とかってことか、
お金がないとか、
はいはいはい、
そういうことかな。
年下男子
か。2位お笑い芸人
堂々の2位ですね
上の方ほど、まあ、したくない度が高いですよね、はい、で1位が政治家。政治家と合コンなんでなかなかできないと思いますけど、聞いたことないですけどね。
うん、
ありますちなみに。
何がですか。
このここにトップ10に書いてある職業で、
はい、
ココミンがかつて、まあ、合コンみたいなことをしたことがある職業の方っていうのは、
はいはい、私合コンしたことあるのは人生に1回なんですけど、それが
たった1回だけ、
はい、
それが、
小島よしお、狩野英孝、樋、はい、口くんです。
第2位ですね、じゃあ
第2位としてしまいましたね。
そしてその結果感想としてしたくないと思いました。
したもう婚姻罪大丈夫だった、まあ、番組 あのネタでやったんですけど、もういいなって感じでしたね、
はいはいはい、ココミンとか逆にあの学生とかと合コンしたりするといいかもね、うん、
いやどうなんですかね。
この中ではどれですか、まあ、これは合コンしたくない職業ということでトップ10ですけど、
はいはいはいはい、
この中でじゃココミンがまだこの職業の人たちやったらちょっとあの一緒にお食事したりお酒飲んだりして話聞いてみたいなと思うような人は。
いやでも私大人の男性とご飯に行ってみたいんですよ。
大人の男性、じゃあ政治家になっちゃいますよこれ。
政治家、
政治家も大人中の大人ですから。
バカがバレそうだからなバカがでも美容系とかはなんか髪の毛とかこう、うん、あな、この前行った美容室の美容師がいやメイクもうちょっとこうした方がいいよとかすげえうるさかったんだよな
顔
あ、
何ちゅう顔してるんですか。
ちょっとうるせえなと思ったから、
もう私は好きでやってんねんという
だっとけと思って
ことですねダーッとけ
ダーッとけ
ダーッとけが出まし
たけど、ね、でも女の子はやっぱ合コン好きな子ってすごいですね。そのラジオでも一回街の声で取り上げたことあったんですけど、
はいはい、
やっぱ、うん、なんかそのお金が持ってないとつまらないとか、
はい、
自分より可愛い子は連れていかないとか、
うん、
結構多くて、
はい、
あの今野ブルマさんも言ってました、
お
自分よりブスは連れていかねえって。
あ、今野ブルマちゃんね、
はい、
あの R1 出てた子ね、
うん、
あ、そうなんや。
あの、まあ、峯岸みなみちゃんの真似する人誰でしたっけ、八幡
薫
と一緒に行くって言ってました。
いやおばちゃんやないあれもおばちゃんやないか、
一緒に行く、
俺より年上ちゃうのあれもしかして
強烈やな、
ね、八幡薫さん、そんなあからさまなギャップ見せるコントラスト
すごいなと思いました。
すげえやじゃん、なるほどね。じゃあでもあんまり最近なんか聞かない、俺がもう年だからそういうことをしている人たちと関わりがあんまりないからなのかもしれませんけど、合コンやってますみたいなの聞いたことがない。
合コンね、
樋口くんはまあでも結婚されてからはしてない、
ね、落ち着いたって言ってましたね。
まあでも結婚直前まではしてらっしゃいました
よ。それが私だったんですかね。
いやそれはもっと前やから、
もっと前
結婚したのはもうここ何年かやから。
あそうなんですね、はい、私も本当に 8,9 年前とかなので、
あまだみんな勢いええ感じ出してました。
生き生きだった頃、
生き生きの感じ出してました
そうですね、樋口カッターめっちゃやってましたよ。
もう樋口が今ねもうハゲてますから時間って残酷ですよね。
残酷ですね、置いて辛いです、ね、
完全にハゲてましたから。
てっぺんですか。
てっぺんが
来てるんですね。
ほんでもう周りの毛もほんまもうな、ひじきみたいな、もうなんかもずくみたいなしか生えてないからもうここほんまもヘリコプター止まれるでっていうぐらい、ヘリ
ポートみたいになってて、かつらつけてて、
でなんとなくその写真カシャって撮って、うん、これあげてもええって言ったら初めて、いやもうそれだけはやめてくれって
気にしてるんですね。
嫌なんやと思って、それがもう逆にもう引いてもうて、
ハゲを嫌がる芸人さんって難しいですね。
いやそうです、もう喜ぶべきね、朗報ですよねやったーってもう楽屋入ってくる、やったーハゲたーって言わなくなくらいのことやのに、もう恥ずかしいから
ちょっとしたプライドが
あるんです。まだね、ということで皆さんの合コン事情どうなんでしょうか、はい、この辺で、締めさせていただきたいと思います。さあここみ東京都め電波局のお知らせお願いします。
はい、当たって砕けろ、習っちゃいな、くだまきクレア、いるわけないと、パチッコ、AI 探偵カマなどオリジナル番組の配信を行っている東京都め電波局、番組はツタヤ TV、DMM、UNEXT、楽天 TV、ショータイム、ビデックス、ビデオマーケットにて絶賛配信中です、
はい、
ぜひご覧ください、うん、番組の感想などもぜひぜひ公式ツイッター、@TOD東京にお寄せください、
はい、
そして YouTube 番組がいよいよ近日中にスタートします、
うん、
チャンネル名は、
うん、
おもちゃんでございます。
ここ弱いですね、先週から
おもちゃん、
うん、おもちゃん
いろんなものをさまざまな角度から挑戦して試して、時には体を張って、とにかく皆さんに分かりやすく紹介していく動画になっております。ぜひともスタートした際にはチャンネル登録よろしくお願いします。
お願いします。
自分が出てないからね。
いや自分出てないの。
そう出てないんですよ。
ココミンは
ちょっと早く。
誰が出てるんですかこれは。
これなんかいろんな女優さんが、
いろんな女優さんが入れ替わり立ち替わり出演してくださってるという。
もうちょっとかな、ね、もうちょっとで出るか
もしれない。いずれココミンもそういう番は来ますよね、もちろんね、
暇なんでよろしくお願いします、
はい、暇なわけがないんですけどもね、これはね、お忙しくしてらっしゃるんですけど、さあと2週よろしくお願いします、
はい、お願いします。
以上東京都めラジオ局でした。いつもベタベタびちょびちょの机の上にリスナーのメールを置いて収録を行っています、ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。ミート高橋鳥もつにプレゼント抽選会。はい、今日はだから鳥もつの日ですね鳥もつ煮の日ですね。じゃあね、さあここからは山梨県富士川町青柳にそびえ立つゴッドカンパニーミート高橋さんからいただいております。ありがとうございます。本当にもう1年2年、
もう1年以上
1年以上は経ちますよね、もう鳥もつ煮をご提供いただいてから。ありがたいですね。しかももうここ何週かは皆さんも本当感動の嵐本当にゴッドだったんだというね、僕は本当も夢に見ましたよ。なんかどん天模様、曇り空のですね、雲の合間からパカーッとこう開いて光が差し込み、その中を鳥もつ煮が降りてくる映像が頭に浮かびました俺は、千代秋をね、はい、命を救ったという、
病院に届いたという、
ね、素晴らしいですよ本当に、ミート高橋さんからいただいております鳥もつ煮のプレゼント当選者を発表するお時間でございます。今から10月分の鳥もつ煮当選者を発表しましょう。さあまずお一人目ということでございますね、お一人目はこちら、東京都のラジオネーム白熊猫、おめでとうございます。 はい、白熊猫、一応読んでおきますか、はい、男爵さん、宇野さん、その他スタッフの方々こんばんは。今回は鳥もつにプレゼントの応募をさせてもらいます。先日弟が両親の結婚記念日に築地の寿司屋で、でも、あ、市場じゃないってことか、築地の町にはあるもんね、うん、もう閉まったけど築地市場は、築地の寿司屋で高級寿司をご馳走したということを母から聞きました、うん、よくよく聞くと弟は就職してから毎年結婚記念日に寿司をご馳走しているとのこと。えらい弟さんやんか、うん、その話を聞いた時、やばい、私そんな親孝行したことないと危機感を覚えたんです。就職に失敗してそのまま結婚した私はあんまり聞かない、この結婚したっていう前にあんまり聞かない、あの枕ですね。就職に失敗して結婚したというまるでこの結婚というものが就職の滑り止めみたいになってますけども結婚して私は両親に食べ物をご馳走する金があるわけもなく、出かけ先ではほとんど食事代を払ったことがありません。むしろ日常の野菜やお肉でさえも値段が高い時はおねだりしてしまうし、親に夕飯を作るのが面倒な時は実家の夕飯をたかってしまう始末。近いんだね家が。さらに来年1月に出産を控え、ますます実家のお金を頼ろうと計画しているところなんです。いや、ところなんですよ、あれ。弟の寿司の話を聞き、自分のこれまでを恥じると同時に、なんとかして子供を産む前に一度親孝行しておきたい。いや、素敵で結局頼ってるやん、一人。と考えた時に、頭に浮かんだのが、ルネラジの鳥もつ煮でした。
まあ、ありがたいけど、
ね、ありがたいけどね。これなら自分の財布を痛めることなく美味しいものをごちそうできる。しかも家に招待して鍋用の野菜もしっかり用意しておけばちゃんと料理できるアピールになるかも。これはもう鳥もつに当てるしかない、そんな思いで今メールを書いています、はい、今まで鳥もつに当てた方々のような壮絶なエピソードではありませんが金のない妊婦の親孝行のためお情けでも鳥もつ煮をいただけると嬉しいですというこの番組のリスナーにまさか金のない妊婦がねいたとは思いませんけども。
大変です
かね。いや、まあ大変よそりゃ、ね、でもそのお腹の中にね赤ちゃんおるだけでもめちゃめちゃ大変ですからね、加えて金がないという、これはもう かなりかわいそうなやつなんで、はい、白熊猫は早めとか あんのこれは。
まあ来年って言ってますから、
ね、早めにって言ってくれたらあのゴッドは早く送ってくれるからね
即送ってくれ
たから、ね、即送ってくれる、何やったら病院にも送れるよ産婦人科のとこ、そしてもうお一方でございます。こちらラジオネームいつおめでとうございます。いつ胃が痛いと書いていつでございますね。はい、鳥もつに当選しました。最近4リットルのとても安い焼酎を買いましたああ
4リットル
その方でかいやつ
業務用
で入れ物もなんかプラスチックみたいなやつその方法が最もお酒が安く飲めると学習したからです。さて今回の鳥もつ煮ですが、安い焼酎の炭酸割りにとても合う調理済み食品かと感じました。実際のものを見てみないことには分かりませんのでちょっとやや上から目線ですよねうちの店で使うにはちょっと実物を見ないとみたいなね言い方ですけど、ぜひミート高橋さん、いやミート高橋様お譲りくださいませということですね
焼酎合うでしょう、確かに、うん、
いやそれ合うよ、
美味しいですかね、
うん、それが何であろうがね、あ合うんですよ、
間違えたいですか、
ね、うん、またね、金のない妊婦安い焼酎4リットルの焼酎が一番いいと悟ったいつ、はい、いろんな方が鳥もつ煮をね求めていらっしゃいますけれども、今月はこの2名の方に鳥もつに当選しました。おめでとうございます。さあそしてミント高橋さんの鳥もつにプレゼント、現在うわーまだ続きます、無限これ とはとはになのこれは、ね、もしかして、ね、現在11月分の応募受付中でございます。鳥もつ煮が欲しいという方は住所本名そしてどれだけ鳥もつ煮が欲しいのかこれも忘れずに書いていただいて、メールアドレスひげアットマーク joqr.net、ひげの綴りは hige まで送ってください。鳥もつ煮は文化放送ではなく、直接ミート高橋さんから発送いたします。以上ミート高橋鳥もつ煮プレゼント抽選会でした。一部のリスナーが自慢話をするパーソナリティに腹渡がひっくり返っている番組です。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。はい、お別れの時間でございますね。番組では皆様からのメールお待ちしております。現在募集しているコーナー偏見オブザイヤー2018僕の考えた企業パーティーあるある山田純蔵君と経済君声優のラジオはこんなことやってるね。今日も誇りをこんなこれでもこんなしっかり大きい誇りあるこれ、うん、これがもう僕の台本の上にも2個3個ということですからね本当にもう、山田ルイ53世昼帯への道この昼の帯ですねラジオの昼の帯番組という意味でございます。そして男爵は踊る、ルネサンスラジオラストメッセージそれ以外の質問クレーム口感想何でも OK でございます。どんどん送っといてください。さらにミント高橋さんの鳥もつ煮プレゼント現在11月分の応募受付中です。各コーナーへのメールプレゼント希望のメールすべてのメールはこちらまでひげアットマーク joqr.net ひげアットマーク joqr.net ひげの綴りは HIGE です。はい、告知もございますね。今年最後の妬み男イベント開催決定でございます。12月の24日これ月曜日なんですけど祝日です。妬みクリスマス2018、いつもの会場新宿ロフトプラスワンさんで12時オープンお昼の12時オープン1時間後の1時です昼の1時13時スタートでございます。現在ローソンチケットさんで前売り券発売中、2000円でございますね。 L コード1回言っておきます。31540 31540です。ぜひ足を運んでいただきたい。そして私書きました新潮社さんから出ております、一発屋芸人列伝、そして角川文子さんから出ております引きこもり漂流記完全版こちらも現在発売中です。ルネペディアこちら雑誌オンラインさんから840円で発売中、貴族のメルマガこちらブックスタンドさんのホームページから購読できます。月額500円でございます。ニュースサイトウィズニュースと夫婦雑誌コンティニューでもコラムを連載させていただいております。木曜キックス YBS 山田翔宗さん毎週木曜昼1時から夕方4時半までラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができます。もろもろチェックしてみてください。さあ最後にこれ1枚読んでおきましょう。ラジオネームミミズグチグチ最後に来ましたけどもね、純蔵さんも所属されている何ですかこの持って回った言い方。純蔵さんも所属されているヒゲ男爵もそのなんか大所帯みたいなね48グループ的な感じで言うてますけどもあと一人しかいないんですよ。純蔵さんも所属されているヒゲ男爵も出席されたミツカンの調味料味ポンを使った鶏料理さっぱり鶏チャーシューの紹介イベントのニュースを見ましたいやまあでも今やああいうイベントに出させていただくっていうのはこれあの 芸能人のね証ですからね。スギちゃんなんかものすごい出てますからね。スギちゃんはああいうイベントに出て必ず追い込まれて変な下ネタを言って周りをヒヤッとさせるというあるあるがあるんです僕が確認した全てのスギちゃんが何かしらのイベントに出てる映像で必ず一回もうだ何にも面白くない誰も得しない下ネタを言って周りを困らせるというシーンが、ありましたけどもね。イベントのメインの出席者はうん俳優の唐沢俊明さん。いやその前にぐちぐち先生なんかちょっとよくわからない字をいっぱいつけてますけども ねこれは別に僕が読む義理はないもんですからねこれは。でこれを僕が読むことによって何かしら起こってもあなたたちは何も責任は取れないわけでしょ。じゃあ僕にも権利がありますから唐沢俊明さん、そう唐沢さんとの共演させていただいてますよ。ミツカンと代理店などが考えた超面白芸名鳥男爵に、いや面白いやん満面の笑顔で改名したヒゲ男爵の二人が唐沢さんに超面白芸名唐沢鳥焼き年焼きの鳥肉が鳥焼きへの改名を進めるという面白展開
ばっかりし
いやでも実際面白かったですけどね
僕はしっくりくる、
はい、ね、確かにその手があったかと思いますよ自分もこの超面白いイベントで紹介されたさっぱり鶏チャーシューを作ってみようと思いました。いや嘘つけ
嘘つけ
僕珍しく単純に普通に唐沢さんにお会いして僕嬉しかったですしね、
有名人、
僕あれなんですよ、ご存知ないかもしれない、インザヒーローがすごい好きなんです。インザヒーロー知りません？インザヒーローですよね、映画。唐沢さんが、唐沢さんが多分監督はされたのかな、分からないけど、なんせ、もう原案みたいな企画制作みたいなことやと思うねんけど、まあ、実際唐沢さんこの若い時にスタントと言いましょうか、ライダーマンとかね、ギャバンとかもこの直接伺う、あとギャバンのとかも出てたなみたいなことをおっしゃって、当日お話聞いたらインザヒーロー好きなんですよとか言って、もう僕そんなん言わないんですよ、聞いたらギャバンもとか言って、でインザヒーローってそのスタントの人のベテランのスタントの人がもう結構年いってんねんけど、若手に仕事を取られながらもでも頑張ってなんか自分の夢に向かってみたいなね、松方さんとも出てらっしゃる、松方弘さんとも出てらっしゃいましたね。すごくいい映画、別の番組の砲弾ナイトでインザヒーローのプレゼンをしたぐらいですから、勝手に普通に良かったですけど、はい、何言ってるんですかぐちぐちさんは、ね、自分はそもそも下の人間だってことを分からないとダメですねあなたは謙虚さが足りないですお願いします、はい、本当に、はい、今週この辺です。来週までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございますね。ルネラジリスナーの皆さんからの、まあ、ポストに入れられなかったあの手紙、もうここの部分を読むのがバカバカしくなってきましたもう最近送信ボタン押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこう、はい、日頃の感謝です、愛の告白、そして頑張るあの人への応援メッセージ、まあ、そういう何ですか、善用ですね、プラス正義正の感情を読みたいんです。毎回もう本当にもううんこが来ますからね、本当にうんこを棒で伸ばして、はい、天日干ししてそこに字書いたやつが来ますから
うんこ2枚、
うんこが今日はねびっちり2枚ですはい、行きましょう。ラストメッセージ、ラジオネームアップルパイ。ラジオネームはいい感じですねこれはなんかね
いい感じ、
アップルパイっていう、いやー このラジオネームでそんなうんこなはずないですからこれは、大丈夫ですこれ。しかも見てください、これ父方の祖母へという、ね、おばあちゃんですから、あ、おばあちゃん、アップルパイってやつがおばあちゃんのことを言うときにうんこなはずがないんです、これは間違いない、大丈夫です。ラストメッセージ、おばあちゃんお元気ですか。あ、いいですね、おばあちゃんの心臓のペースメーカーの手術がうまくいってとても安心しました。いいやつだいいやつだ来た来た来た心臓の具合が悪いから手術を受けたいとおばあちゃんは言ったけど、うん、心臓の具合が悪いから手術を受けたいとおばあちゃんは言ったけど、お医者さんは心臓に全く異常はないですね90歳で心臓も弱っているだけだし、まあ、年相応ということかな、手術しなくてもいいんじゃないかなと困惑していましたか。
どういう、
祖母の生きたいという欲望のために心臓にまがまがしい機械が埋め込まれました。いや、まがまがしくはないですね。ペースメーカーやから別にまがまがしくはないでしょ。現在、あ、だから実際手術はしてんのね現在。いや、だから最初おばあちゃんが手術するから金くれ言うて金もうたけどほんましてなかった、医者に聞いたら全然悪ないですよみたいな話かと思ってたらしてるんですね。それは受けた。まがまがしい機械を埋め込んで現在祖母の心臓は すごい速さで。
そう、わかんない。
速さは普通やろ。
わかんないでしょ。
ネズミやないねんから。要ネズミの心臓の速さと象では全然違ってみたいなね話ありますけど、祖母の心臓はすごい速さでリズムを刻んでいます。それにしても父方の祖母は本当に祖母でしたっていうのちょっとよくわからないですね。これ格言で結局娘の孫が可愛いといった言葉があります。だからわざわざ父方のって書いてあるね。孫全員が写った写真をまとめたアルバムを祖母にプレゼントしたことがありました。おええやんかね。え父方の祖母はお気に入りの孫の写真だけ残しそんな
信じられないよ。そんな
大人げないというかお気に入りの孫の写真だけ残し遊戯王カードやないねんからこれいらんわいう気に入らない孫の写真をビリビリに破いて捨てていたのです。おかげさまでアルバムはスカスカになりました。気に入らんやつ多いねんな。じゃ気に入らない孫が多すぎました。私は中学生の時1ヶ月ほど父方の祖母の家に預けられた。こだわるな祖母の家に預けられたのですが、お昼のお弁当のおかずはかまぼこと、いやだからおかずがかまぼこであとは白米だけでした。当時の私はかまぼこうめえとしか思っていませんでしたが、あれは嫌がらせだったのでしょうか。正月に祖母に挨拶をしにインターホンを鳴らすと、苦しい、今日はとにかく心臓が苦しい、帰ってくれと言い出したのですが、15分後にお気に入りの孫がインターホンを鳴らすと入ってよしと言い、ドアが簡単に開きました。孫たちがおせちを食べていると、祖母が年賀状のおじいちゃんおばあちゃんへの書き方で全てがわかる。おじいちゃんが先に書いてあるとおじいちゃんの方好きで、おばあちゃんは嫌いだとわかるというおぞましい思想を発表し、場を凍りつかせていました。孫たちは栗きんとんのきんとんって何とバカのふりをして事なきを得ました。祖母の嫌がらせに終わりはありません。さながらシーシュポスの神話。いや何やねん、だからなんかもう それっぽいことを言おうとしてるのかな。シーシュポスの神話、終わりがあるのは身長だけなのです。いや違います、45です。ある日祖母は唐突に私の母をあらゆる言葉で侮辱してきました。私は怒りで体が震え、女で初めてのスーパーサイヤ人になりそうでした。何言うとんねん何を言うとんねんこれを機に祖母には一回も会っていません。祖母の葬式では棺にたくさんのかまぼこと悪行をまとめた手紙を入れたいと思います。祖母は煉獄でその手紙を読みかまぼこを食べるのですいいですね。なんでしょう、若干ねえ惜しまれつつ、もちろん惜しまれつつですけども、亡くなったさくらももこさんのエッセイ的なニュアンスがいいですね。この祖母は煉獄でその手紙を読みかまぼこを食べるっていう、それさくらももこさんも実は何像でしたっけ、漫画の本で友蔵、おじいちゃんね、まる子ちゃんのおじいちゃん、友蔵とまる子ちゃん仲いい風に描かれてるけど、実際モデルになったそのおじいちゃんのことはさくらももこさんは嫌いやったっていうね、めっちゃ憎たらしいおじいちゃんやったっていう話がありますけども、まさにそれなんですね。これは何がアップルパイいや何が言うのもおかしいけど、ね、もうだからもう年いったらもうダメなんですだから、
まだまだ長生きするから、
うん、このペースメーカーを入れさせたんがね、別にそのお医者さんがいいね、いやもう年相応の心臓ですよと、大丈夫ですよ、だからもう無理から動かしてるぐらいに近いわけでしょこれ。別にそんなせんでええのにペースメーカー、まがまがしいペースメーカーを入れたわけですから、ね、もうしばらくちゃいますだから、うん、我慢です。はい、ということでラストメッセージのコーナーでした。